瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。さて、今年1月1日に発生した能登半島地震は皆様の記憶にも新しいのではないでしょうか。今日は災害に備えて日頃何をすればいいのか、瀬戸警察署森さんにお話を伺います。
瀬戸警察署の森です。よろしくお願いします。ご存知の通り、本年1月1日午後4時10分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生し、輪島市、珠洲市などを中心に甚大な被害を及ぼしました。私自身、ニュースなどで目にする能登半島地震の凄惨な状況に改めて災害の恐ろしさを痛感するとともに、災害に対する備えの重要性について実感している次第でございます。そこで本日は災害の備えについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。では災害の備えについてのお話をお伺いする前に、警察は災害被害が発生したときどのような活動をするのか、まずはこちらを教えてください。
はい、わかりました。災害警察活動として、被害情報の収集、被災者の救助、行方不明者の捜索、住民の避難誘導、混乱防止、被災地の治安維持、緊急輸送車両の通行確保など多くの活動をします。
大変いろいろな活動があって、一市民として心強く思っているんですが、瀬戸市といっても地域というのは相当に広くて、警察の活動だけでは限界があると思います。私たちも災害に備えてできることをするべきだと思います。
ありがとうございます。被害を最小限に抑えるためには、市民の皆様の日頃の心がけと協力が必要不可欠です。
はい、ではまず地震が発生した際に気をつけるべきことを教えてください。
はい、揺れを感じたり緊急地震速報を受信したときは、丈夫なテーブルの下や物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない空間に身を置き、揺れが収まるまで様子を見てください。そのためにも事前に地震が発生した際、自宅のどこに身を隠すのか考えておくことが大切です。
なるほど、事前にこうしたことを考えておくことで素早く行動することができますね。他に気をつけることはありますか？
はい、ご自宅の築年数を確認することです。昭和56年5月30日31日以前に建てられた建物は、いわゆる旧耐震基準の建物となり、おおむね震度5の揺れでも倒壊しないという基準で設定されたものになります。昭和56年6月から平成12年5月31日までに建てられた建物は、新しい耐震基準の建物となり、おおむね震度6強から7程度の地震に対して建物が崩壊しないという基準で設定されたものになります。さらに平成12年6月以降に建てられた建物は、新しい耐震基準よりもさらに厳しい基準で建築されています。ですから、旧耐震基準で建てられ耐震工事していない住宅にお住まいの方は特に注意が必要です。頑丈なテーブルなどに隠れても建物自体が崩壊する恐れもあります。状況に応じて外へ出ることも必要です。
そうなんですね。
瀬戸市が作成しているハザードマップで、事前に自分のご自宅のある地域にどんな危険があるか確認しておきましょう。なお、避難についてですが、瀬戸市が開設する避難所へ行くだけではなく、必要に応じて安全な場所にある親戚や知り合いの家、ホテルなどへ行くのも一つの方法です。避難所の場所も一度実際に歩いて経路などを確認しておくことが大切です。
わかりました。ちなみに避難する際の持ち物などで必要なものというのはありますか？また何日分くらい食料は用意したらいいでしょうか？
はい、最低3日分の食料、飲料水、衣類、ラジオ、携帯電話のバッテリー、常備薬、現金ですね。それからマスク、消毒液、体温計などの感染症対策用品も必要です。また素足での行動は非常に危険となりますので、運動靴などの歩きやすい靴を必ず用意しておいてください。 私は非常持ち出し用として古くなった運動靴を洗って用意しています。
うんうん、たくさん用意する必要がありますよね。そして飲料水なんですが、飲料水3日分というのがどれくらい用意したらいいのか見当がつかないという方もいらっしゃると思います。具体的にはどれくらい用意したらいいですか？
はい、飲料水は年齢や体格によって必要な水分量が違いますが、備蓄という観点では1人当たり1日3リットルが必要と考えるといいでしょう。ですから3日分の飲料水は4人家族でしたら2リットルのミネラルウォーターを18本分用意する必要があります。
はい、わかりました。参考にしてください。その他気をつけることはありますか？
はい、非常食の賞味期限についてですが、私は賞味期限を過ぎないようにカップ麺やミネラルウォーターを購入したとき非常食用のものと入れ替えて古いものから消費するようにしています。
うんうん、これはローリングストックと言われる方法ですね。これをすれば賞味期限が過ぎてしまうということはないですよね。さて森さんのお話で非常持ち出し品についてはまずよくわかりました。その他に心がけることがあれば教えてください。
はい、地震をはじめとする災害発生時の連絡方法についてですね、災害発生時には通信回線が大変混雑し携帯電話などがつながりにくい状態になることがあります。ご存知の方もいると思いますが、災害用伝言板サービスの利用をお勧めします。
はい、災害用伝言板サービスは通信回線の混雑を避けスムーズに安否確認や連絡が行えるサービスですね。
そうです、携帯電話の通話が制限される中いち早く家族の安否を確認するための重要なサービスです。携帯電話会社が違っても共通で利用できるものもあるので毎月1日と15日そして8月30日から9月5日の防災週間などの期間には災害伝言板体験サービスを利用できますので、家族の皆さんでぜひ体験してみてください。
いざという時家族全員が利用できるようぜひ災害用伝言板のサービス利用体験で皆さん練習してみてください。さてそれでは改めてです、森さん、防災についての心構えまとめてください。
はい、地震に限らず災害はいつ発生するか分かりません。災害を防ぐことは難しいですが、平素からの備えを万全にしていただければ被害を軽減することは必ずできます。最後に9月1日は防災の日になっています。これは大正12年9月1日に起きた関東大震災の教訓を忘れないという意味とこの時期に多い台風に対する注意喚起という意味を込めて昭和35年に制定されたものです。また防災の日を含む8月30日から9月5日は防災週間に定められています。この放送を機会に皆様も防災の日に合わせて災害への備えについて真剣に考えていただきたいと思います。家族、職場、近所の方と防災について話し合ってお互いに助け合えるような環境を日頃から作っておくことが大事だと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。家族や職場、ご近所の皆さんと話し合い、そして困った時にはお互いに助け合う環境を作っておく、災害に備えるということがとても大切ということですね。さて災害への備え非常に重要だというお話今日はしていただいていますが、現在お盆休み中ということで特に瀬戸警察さんから何か市民の皆さんに呼びかけることはありますか？
はい、
あ、そうだ、はい、留守にする家庭とかもお盆休み増えますもんね。
そうですね、はい、連休が続くと、うん、家が
無人になってしまうとそれを悟られて泥棒に入られたりする危険性、可能性もありますから、無人になっているのを悟られないようにするっていうのも大事ですし、あとは慣れない道の運転も気をつけなきゃいけませんね。
その通りですね、はい、
うん、行楽などに出かける方、そしてね帰省をされるという方、瀬戸市内にもね細かい道なども多いですから、いつも以上の安全運転、そして慣れた道を走る方もいつも以上にゆとりを持った運転でお盆休み無事に終えられるように、皆様安全運転、そして安全にお過ごしください。さて今日はですね、瀬戸警察署森さんにお話を伺いました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。